はい、こんにちは、うすいです。今回の音声のテーマは、よく見るこれ、意味あるの？っていうことでね、こう一緒にこう勉強していきたいと思うんですけれども、なんですかね、例えば僕たちが一緒によく学ぶポップにしても、まあチラシにしても、販促物全般において、なんかこのフレーズよく見るよな、どこのお店さんも、よくこれ使ってるお店さん多いよな、とか会社さん多いよな、とかっていう、こう、ものってないですかね。例えばポップのキャッチコピーにしてもなんか似ているとか、どっかで見たよなみたいな、そんな看板を見たりとか、でなんかよく見る手法っていうんですかね、商品を売るときに使うフレーズであったり、ポップのキャッチコピーであったり、そのね、よく使われてる手法を今回は一つね取り上げて、おそらくですけれども、この話聞いたらあなたも、ああ、なんかこれ見たことあるよなとか、あ、チラシとかポップでこういうのやってるお店さん、なんかどっかで見たよなとかっていう思い当たる節がある、これ、手法だと思うんですけれども、それを一つ取り上げて、これ実際にどんな意味があるのかっていうところをね、一緒にこうね、こう分析というかね、見ていきたいと思うんですけれども、なぜそんなことをやろうかと思ったかっていうと、なんとなくこう真似することって多くないですかね。例えばキャッチコピーにしても、こんなフレーズ書くと、反応が上がりますよっていう本がね出てたりした時に、僕自身も昔、まあ、最近なくもうやってないですけど、昔はねそういう本読んで、そのまま自分の商品に当てはめたりしてたんですよね。本当完全丸ままコピーパクリじゃないですけれども、そういうことをよくやってたんですよね。でもなんか心の中では本当にこれでいいのかなとかっていう、本当の意味でこう理解できてない部分があったんですよね。完全に表面だけを丸まま真似してたんですよね。で、別にそれがいい悪いとかっていうのをね、今日はねそれをお話しするもんじゃないんですけど、よく見るその手法があって、でそれが実際それやることによってどんな意味があるのか、どんないいことがあるのかっていうことをね、一つ解明していきたいんですけれども、ちょっとこう一つ、その本題に入っていく前に一つ、余談っていうかね、話それるんですけれども、今朝ニュースかな、なんか朝のテレビ番組、娘が見てるんでね、学校行く前見てるんで、それ一緒につけてるのを見てたら、面白いこう、記事というかニュースが流れてて、あるこれ、化粧品会社だったかエステサロンさんだったと思うんですけども、あるエステサロンさんの広告、インターネットの広告で、なんか、顧客満足度ナンバーワン第1位ですとか、いろいろありますよね。そういう第1位っていう表示がされてるけど、それが嘘じゃないか、虚偽じゃないかっていうようなことをね、こうニュースの中で取り上げられてて、実際それはしっかりとしたデータが示されてないにもかかわらず1位っていうことをね、広告の中で歌われてたので、ちょっとこれは良くないですねみたいなことがね、こうニュースで出てたんですよね。で、実際これインターネットの広告なんか見てると、そういうことがいっぱい出てますよね。特に今はもうネット広告っていうのはすごく厳しくなって、そういうデータ実績がないものはそういう第1位とか、顧客満足度ナンバーワンみたいなことは表示できなくなってるんですけれども、でそのニュースを見てとか、あとはそういう広告なんとか第1位っていうのを見て、一般のお客さんはどう思ってるのかってインタビューされてたんですね、そのテレビ番組で。そしたら街頭インタビューの中で、ある若い方とかは、いや、よくねこういうの広告インターネットでね第1位とか書いてるけど、誰がそんなこと信じてるのかな、僕はいまいちそれは信用できないんですみたいな声が圧倒的に多かったんですよね。要は何を信用していいかがもう分からない状態にお客様自身がなってるっていうことじゃないかと思うんですね。例えばうちの商品これおすすめですって言ってね、ポップで書いてたとしても、お客さんが 100% 信用してくれてるかどうかっていうと、お客さん目線で言うと実は怪しいんじゃないかって僕自身は思ってるわけですよ。で、だから何て言うんだろう、僕これよくセミナーとかでもねお話しするんですけど、ただ商品のいいところだけ伝えてもお客さん信用してくれてませんよって、販促物で何か商品をおすすめしても売れない最大の理由は信用されてないからですよっていうことをねよくお話しするんですけれども、そうなんですよね。お客様って、お店や会社の話を全員じゃないですけど 100% 信用してるかっていうと、ちょっとそこは時代とともにね、今日のその第一位、顧客度ナンバーワン、顧客、満足度ナンバーワン第1位が怪しいっていう話にもなるように、お客様は 信用してない人が増えてきてるわけです。でも何かね、こちらがいいと思ってる商品であったりサービスをお客様に提供しようと思ったら、こちらの話を聞いてもらわないといけないですよね。で、話を聞いてもらって信用してもらわないと、お客様はじゃあそれください、じゃあそれ利用させてくださいっていうことにならないと思うんで、じゃあどうやってこちらの意見をね、説明を信用してもらうにはどうすればいいかっていう話になってくると思うんですけれども、その信用してもらう方法の一つ、まあ一つというかやり方っていろいろあると思うんですね。で、今回取り上げた一つの例、事例っていうのが、まさにそこ、信頼を得るっていうことに当てはまるんじゃないかなと思っててですね、これちょっと一枚のね、今回の事例、ちょっとある電化製品店っていうのかな、電気屋さんの、チラシをちょっと事例に挙げたので、これご覧いただけるようにね、ちょっと画像でしてるんですけれど、そこをちょっと見ていただきたいんですけれども、まあね、黄色の紙にこう印刷がされてて、これ見た時にね、どう思いますかね、どこに目が行きますかね、いろいろこう文字が書かれてて、で上を見るとおじさんお兄さん4人の方の顔が出てますけれども、これいわゆる、この電気製品店さんっていうのかな、電気屋さんの、4店舗の店長さんのお顔が出てるわけですよね。でどこどこ店店長誰々っていうことが書かれてて、こういうチラシよく見ませんかね、最近というか、まあちょっと前からだと思うんですけれども、店長さんであったりバイヤーさん担当者さんのお顔をこう写した、まあ、チラシであったりポップであったりとか、まあホームページであったりってよく最近見ますよね。でこれ本当よく見る手法というかやり方だと思うんですけれども、で僕自身もこういうやり方をご縁いただく会員さんとかお店の会社さんとかにもね、こう進めることあるんですけど、実際これって意味あるんでしょうかっていうことをちょっと今日は見ていきたいんですけど、あなた自身どう思いますかね。こういうお写真見て、あのお店の方のね、顔写真が載ってるのを見てどう思いますかね。実際プラスの感情を得るのか、マイナスの感情を得るのか、ネガティブな感情を得るのか、あるいはこれ見ることによって例えばそのお店に行きたくなるのか、商品を購入したくなるのか、どういう感情を得ますかね。まずご自身のこう受け取った感情っていうのかな、どう受けと感じたかっていうことをまずご自身が、言語化というかね、ご自身の中でこう認識してもらいたい、まずそこが一番大事だと思うんですけれども、まあ僕自身はこういう顔写真を出すっていうことは何かしらいいメリットがあるとは思ってるんですね。だから僕はご縁いただくお店や会社さんにも勧めるんですけど、でもこれっていろんなお店や会社さんが顔写真出してるけど、実際冒頭でお話したように、これ顔写真出したらなんでいいのかって分かってて出してる会社さんって果たしてどれぐらいあるのかっていうの結構微妙な気がするんですよね。まあ例えば広告代理店さんがチラシを作ってたりホームページを作ってる場合は言われるから、広告代理店さんに言われるから顔写真の画像くださいとかって言われるから出してる場合もありますし、じゃあ広告代理店さんはその顔写真ね、お店や会社の方の顔写真出すことによってどんな意味があるのかって分かっててやってるかっていうとどうなんでしょうかね。まあそのあたりは分からないんですけれども、僕自身はこういう顔写真出していくっていうのは、今日のその主題である信頼を得る、信用を得る、お客様の信用を得るっていう点で、一つ貢献度合いがあるんじゃないかなと思っててですね、僕自身の、まあ、いつもの話で申し訳ないんですけど、僕は大阪の産直店で働いてたっていう話をよくさせてもらいますよね。30歳の頃働いてたんですけれども、でメインの商品っていうのは、お店は大阪にあって、でメインの お客様がよくそれをめがけて目当てに買いに来るものっていうのは、高知県の生産者さんから送ってもらったお野菜とか果物だったんですね。大阪にあるお店だったんですけれども、まあ、高知県のアンテナショップ的な立ち位置のお店でもあったんで、高知県の商品をいっぱい売ってたんですね。で、高知県の特にその中でも生産者さんが作ってくれたお野菜とかをこう仕入れてて、でお客様はそれをめがけて来店してくださって、他の商品、例えばお酒であったりお菓子であったり食品とかを買ってくれてたんですよね。 で、その農産物、お野菜とか果物を売るときに、こう、すごく、もうね、勘のいい方というか、ピーンと来た方いらっしゃるかなとは思うんですけれども、お野菜を売るときによく農協さんのお店とか行くと、どうですかね、生産者さんの顔写真を例えば壁に貼ってるお店、ね、よく直売所直販所とかって行ったりしますけど、そういうところ農産物売ってるお店に行くと生産者さんの顔写真がバーッと並んでたりとか、集合写真で貼られてるとかっていうの見たことないですかね。あれもこれどちらかというと今日の話に近いと思うんですけど、農産物なんかは特に生産者さんのお顔をねこう見せてる場合が多いんですけど、これもさて なぜ生産者さんの顔を出してるのか顔写真貼ってるのかっていうと、その理由がやっぱりあると思うんですけど、僕自身はすごくそれって大きいと思ってて、例えばですよ、僕が売ってた時にキャベツにしろナスにしろ、まあ、キュウリにしろあるんですけど、例えばキャベツを売りたいな、あ、売りたいとか売ろうとした時に、20人30人の生産者さんがキャベツを高知から大阪のお店に送ってくれるんですよ。で A さん B さん C さん D さんずっと 2,30 人の方のキャベツがお店に並んでるんですよね。でお客さんにしたらそんな何十人の生産者さんのキャベツ買うときにどの生産者さんのキャベツがいいんだろうって、初めて来た人だったら分かんないですよね。一回買った方だったら、あ、前買った A さんのキャベツ美味しかったなと思って A さんのキャベツをまた来たときにね探したりはできると思うんですけど、そんなに20人30人、例えば10種類10人のね10種類のこうキャベツがあったときに、10種類のキャベツであったとしても選ぶのって結構大変ですよね。しかも今の生産者さんってやっぱ技術が優れてるので結構いい見た目なんですよね。ほぼ見た目的には差はつかない、大きさ的にはね、まあ多少差はあるんですけど、この A さんのキャベツは大きいな、 C さんはちっちゃいなとかってあるんですけど、そこはそこでまあ値段で割安感出したりね、割高感があったりとかっていう感じで、大きいものはやっぱり値段もちょっと上げて、ちっちゃいものは値段も下げるっていう感じなんで、なかなか選びづらくなってるんですよね。でお客さんからもよく聞かれてたんでしょうね。薄井さんって、まあ薄井くんってお兄ちゃんみたいな感じでね、お客さんに呼ばれてたんですけど、お兄ちゃんこれキャベツいっぱいあるけど、どれがおすすめなんみたいな感じでよく聞かれるんですよ。で、そこでさてみたいな感じになるんですけど、僕自身は、まあ基本どの生産、明らかにね、これちょっと、ちょっと痛みかけてるよな、じゃないけど、見た目が悪いキャベツだよな、っていう場合は除いたとして、大体どの生産者さんも美味しい、こだわって作られてるって僕自身思ってたんで、すごくおすすめしづらかったんですよ。で、その時にじゃあどうしてたかっていう、今回のこの手法の一つである、まあその当時は野菜だったんで、生産者さんの存在感を伝えるっていうことをやってたんですね。例えば、まあ、10人のキャベツの生産者さんがいたとして、10種類のキャベツ並んでた時に、まあ見た目はほぼ同じ、どれも優れてるってなった時に、お客さんは最終的にじゃあ見た目で差がつかなかったらどうするか、どうやって選ぶかっていうと、まあ基本は大きさと価格を見てみて割安そうなやつを選ぶわけですよね。あ、こんなに大きいのにこの値段か、だからこれにしようかみたいな感じになるんですけど、僕はそれがすごく嫌で、なんか値段が安いものがどんどん売れるっていう状況は嫌で、せっかくいいものを作られてるんだから、いいものはそれ相応の値段で買っていただきたいなと思ってたんですよね。じゃあ多少値段が高くてもいいものであれば、お客さんに選んでいただくためにはどうすればいいかね、味を伝えるのか品質を伝えるのかっていうところになってくるんですけど、先ほども言ったように今ってどの例えば商品にしても、例えばキャベツであれば基本いいというか美味しいわけですよね。しかも食べてみないと分かんないし、あともっと言えば味的なことって人によって、お客さんによって味覚って違いますよね。好みも違うんで、いやこれ美味しいですよって言ってもなかなか伝わりづらいんですよね。こだわって作ってますよって言っても、皆さんどこの生産者さんもやっぱ基本まあ多少の差はあれど、こだわって作られてるわけですよ。だから味の良さであったり、よっぽどの違いがある場合は別ですけど、味の良さ、商品のこだわりとかだけで違いを伝えるっていうのはすごく難しかったんです。 この生産者さんはこだわってますよって言っても、どこの生産者さんも他の人もこだわってるんでね、それだけだとお客さん納得してくれなかったんです。でどうしたか、最終的に選んでもらうための手段としてやったのが、先ほどもお話したように、その商品を作ってくれてる方の存在感でを伝えるってことをやっていったんです。で分かりやすく言うと、この生産、このキャベツを作ってる方はこの方です、こんな方なんですよっていうことをね、その人のまあ人柄であったり、詳しく知ってる方であれば人生観を伝えたりしたんですよ。まあちょっとマニアックなんですけど、例えばこのね A さんという方はもともとね、サラリーマンやってた方で、でもその家族ともっと一緒にね、あのお子さんもできて家族と一緒の時間を過ごしたい、もっと長く取りたいんでサラリーマンやってたんですけど、辞めて今は高知へ移られて農家さんやられてます。でその何々さんが作ったキャベツがこれなんですよみたいな感じで、その〇〇さん、時間がある時ね、接客に時間がある時は〇〇さんのことを伝えたんです。そのキャベツの特徴であるとかはほぼ伝えてなかったんです。それはさっきも言ったように、全部皆さんやっぱり美味しいと思ってるし、こだわって作ってると思ってるんで、そこじゃなくて、そこでは違いが伝えきれないと思ってたので、実際伝えきれてなかったんですけど、じゃあどこで違いを伝えるか、選ぶ理由をこう感じてもらうか、お客様にね、その時に一つ大事にしたのが、その作ってる人の存在感、その人がどういう人なのかっていうことを伝えてたんです。そしたらそれをやることによって、まあお客様は多少値段の高い商品だとしても、他のね生産者さんと比べて、例えば普通の生産者さんが100円で売ってるところを150円 1.5 倍になったとしても、買ってくれる人が出てきたんですよね。でその、存在感を伝え方っていうのは、接客に時間がある、こう対面でお話できるときは直接僕が言葉で話してましたけど、全部が全部そういうことできませんよね。何十人何百人ってお客さんが毎日来てくれてるので、その人全員に話することってできないんで、じゃあどうしてたかっていうと、紙に書いて、この生産者さんはってさっき言ったみたいにね、もともと銀行マンのか、あ、銀行マンじゃない、サラリーマンの方でみたいな感じで、ほんで今は高知で作られてます、ご家族で頑張って作られてます、その丸々さんが作ったキャベツがこちらなんですみたいなことを書いてポップにして、お店の売り場に貼ってたんですよ。そしたらそのお店というか、ポップ貼った商品っていうのが基本中心にどんどんどんどん売れていくようになったんです。多少高かったとしても2割3割、もっと言うと他の生産者さんより2倍ぐらい値段が高くても売れるなんてことはしょっちゅうあったんですよね。で今日の話に戻るんですけど、今言ったようにその商品を作ってる方の存在感であったり人柄を伝えることによって売れるようになったって話なんですけれども、それのまあ一つのやり方の一つが顔写真っていうわけですよね。例えばこのチラシ見て、電気屋さんのチラシ見て、店長さんの顔見てどう感じますかね。まあこれ人によって感じ方って違うんですけど、なんかこの方人の良さそうな方だな、優しそうな方だなとかって、ちょっとこう言葉にはしなくても、頭の中では考えなくても、なんかこの人難しそうな人だなとかってちょっと感じたりしますよね。でなんか人の良さそうな顔をされてたら、この人のお店行ったらなんかスタッフさんとかもね、皆さん仲良くやってるのかなとかって勝手にね想像したりする場合もあると思うんですよね。で生産者の場合だったら、なんかすごい優しそうなね、笑顔の例えばおばあちゃんの顔写真が貼ってたら、あ、この方が作ったんだと思ったら、なんかね買ってみたくなるというか、応援してみたくなるとか、この人が作ったんだったらこう丁寧に作られてるんじゃないかなってお客さんは思うと思ったんですよね。で実際僕自身もお客の立場になってみたら、やっぱ思うんですよね。あ、この方がこういう方が作ってるんだったら、なんか嘘なさそうだなとか、丁寧に作ってそうだなとかって買って、ほんで他のものが多少ね よりちょっと高かったとしても、やっぱその人選んでたりするんですよね。だから今日のちょっと話の主題に戻りますけれども、顔写真を見せるね、搬送物の中で見せるっていうのはすごく最近手法として多くなってますけど、その本質は何かっていうと、そのお店であったり商品に関わる人を感じてもらうってことですよね。店長さんであれば、そこのお店で働かれてる、お店を仕切ってる店長さんってこういう方なんですよ、こういう笑顔の方なんですよっていうのを感じてもらって、 すごくこう、距離感が近くなりますよね。お店とお客様との距離感が近く感じて、こう親しみやすくなったりとか、お店行った時にその店長さん仮にいたらね、ちょっと話しかけるのもハードル下がったりとかっていうのがあると思うんですけど、まあ親近感感じる、身近に感じるっていうのは一番大きいのかなと思いますよね。だからもしあなたがお店で働かれたりとか、働いてかれていたりとか、お店をされている、会社をなさっているっていう時も、別にね、さっきの農産物の話の作り手さんだけじゃなくて、あなたはなぜその商品をおすすめするのかっていうことをご自身の言葉で伝えるっていうのがすごく僕は大事だと思ってるんですね。ご自身の言葉でその商品をおすすめする、その商品がいいと思ってる理由を伝えたら、やっぱりね、あなたの人柄がその言葉の中に現れると思うんですよね。で、顧客の満足度ナンバーワンの話じゃないですけど、あなたの言葉で伝えることによって、あ、この方がこうやって言うんだったら信用できるな、ちょっと一回試してみようかなってことにね、つながってくると思うんですよね。人柄を感じたりとか、まあ顔写真の場合お顔を通じてですけれども、だからね、大体こういうチラシとかの顔写真って笑顔で塗られてますよね。しかめっ面で怖そうな顔の人だったらちょっとこう抵抗ありますよね。あの親近感を感じないですよね。買ってみたいな、行ってみたいなっていうのはなりづらいんで、笑顔の場合が多いと思うんですけど、それはやっぱ親しみやすくね、感じてもらうためっていうのが多いと思うんで、別に顔写真載せなかったとしても、ポップの中でメッセージ書くにしても、ただ商品のいいところを伝えるだけじゃなくて、あなたはどう思ってるのか、ね、あなたはなぜその商品をいいと思ってるのか、おすすめしたいのかっていうね、あなたの言葉で伝える、あるいは、お店をやられてる経営者の方であれば、あなた自身がその日々お店の中で、お店を運営であったり、会社の運営であったり、商品の開発、商品の製造するときにどんな考え方を持ってやっているのか、やってらっしゃるのかということをね、常に言葉にしていく、そしてお客様に伝えていかれると、そこにお客様は何かしらの感情を感じて、まあ、共感なのか親しみなのか、賛同なのか分かりませんけれども、じゃあその商品買ってみようかな、試してみようかなということにね、つながってくると思います。実際僕自身もなんかネットでですよね、例えばアマゾンにしろ通販で商品買うときも、なるべくなんですけど、その会社、まあ迷った場合とか、ちょっと値段の張るものに限るんですけれども、迷った場合は、まあお客様の声見たりもあるんですけど、お客様の声も最近桜というかやらせても多いんで、あまり信用できなくなってくるんで、ホームページ、その会社のね、ホームページ見たりするんですよね。でちゃんとしっかりした会社か、どういう考え方でその商品を作ってるのか、サービスを提供してるのかっていうところを見て、あ、信頼できる会社さんだなとか、経営者さんね、社長さんの思いにこうなんか賛同できるなと思った会社さんの商品をね、こう選ぶようにしてたりすることが多いんで、ぜひですね、あなたご自身も、まあ単純にね、販促物に顔写真を貼るっていうのもいいですし、そういうご自身の人柄、あるいは従業員さんのお人柄、存在感を伝える、販促物を通じて伝える接客、日々のコミュニケーションの中でお客様に、感じてもらうということを、ね、意識されてみると、またね、違った結果が出てくるんじゃないかなと思いますし、また単純にね、顔写真を貼るっていう一つの方法だけじゃなくて、いろんなね、やり方のバリエーションっていうのがね、広がっていくんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はよく見るこれ、本当に意味があるの？っていう話をね、一緒にさせていただきました。最後まで音声を聞いていただきまして、ありがとうございました。